弟子の裏切りと題して宍戸牧師より説教いただきます。
ただいま、マルコによる福音書の14章、43節から52節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスキリストが十二弟子の一人であるイスカリオテのユダに裏切られ、敵の手に落ちてしまうという、非常に深刻な出来事を伝える記事です。で、聖書はこの出来事をどのように伝えるのでしょうか。私たちはここから何を聞かされることになるのでしょうか。今日も最初から順々にこの箇所に語られていることを聞いてみたいのです。まずは43節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、立法学者、長老たちの遣わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。シエスが話しておられるうちに、イスカリオテのユダが群衆を引き連れて登場いたします。一方にはまだ語っておられるイエス様がおられます。そしてもう一方には、そのシエスを捕らえようとする群衆がユダに導かれております。で、この最初の説には、当然この場にいたはずのお弟子さんたちの姿は出てきません。で、直前に記されていたゲスマネの祈りの記事からすれば、当然この場に居合わせたに違いないんですけれども、しかしその姿はまるでこの43節で書き消されたように見えなくなってしまっています。で、この後弟子たちが登場するのは47節のところで、弟子の一人が取り方の下役に短剣を抜いて切りつけるという場面と、50節では全員の弟子がイエスを見限り見捨てて逃げてしまう、そういう登場の仕方をします。そして最後に、これはマルコだろうと言われているのですけれども、一人の若者が裸で逃げていった、そういうふうに出てきます。しかし43節から46節までのユダが現れて、そしてイエス様が手をかけられ捕らえられてしまう、その最も重大な場面には弟子たちは一切出てこないんです。ですから今日の箇所というのは、これは絵画に例えるならば、絵の中心に描かれているのはユダとシュエスと取り方の群衆ということになります。そしてその周囲のところ、つまりイエス様が捕らえられているのが絵の近景であるとすると、周囲の円形にあたるような場所で弟子たちが剣を抜いたり逃げ散ったり裸になって逃げたりしている、で、そういう語られ方がされています。このマルコによる福音書がイエス様の逮捕について語っていること、それは何よりもまずシュエスとユダと群衆の姿なんです。そしてその中でもひときわ大きく描かれているのがシュエスとユダの姿です。シュエスがまだ話しておられます。ところがそこにユダが群衆を伴って現れ、シュエスに手をかけて捕らえます。で、シュエスが捕らえられてしまうと、弟子たちは蜘蛛の子散らすように逃げ散ってしまいます。もはやシュエスの言葉に耳を傾ける、そういう人たちはいなくなります。そしてシュエスの口は封じられていくというふうになります。ですからここでは、語っていたイエス様の口を封じる者としてユダが登場しているということになります。で、シュエスの口を封じて力ずくで黙らせてしまう、で、そういう側の先頭に立つユダは12人の一人であったと、 でわざわざここに書かれています。でこの12人の1人という言い方は一体何を言ってるんでしょうか。言うまでもないことですが、この12人というのは12弟子のことです。でイエス様のお弟子さんというのは12人しかいなかったわけじゃなくて、もっと他にも大勢いましたけれども、その中から特にイエス様が選び出して目をかけ、どこへ行くにも親しく御そばに置いて連れ歩かれたのがこの12弟子でした。でそのうちの一人だったユダが裏に行ったんです。ですから多くの仲介書を読みますとですね、この12人の一人という言葉の仲介書として、ここには非難の気持ちが込められているんだという説明が書かれています。すなわちこの12人というのは日頃からとりわけイエス様から目をかけられていた、深く愛されていた存在だったにもかかわらず、ユダは裏切ったんだという、そういうニュアンスがここに込められているっていうんです。で確かにそういうですね、非難がましい思いも込められているかもしれません。しかしよくよく聖書が語っていることを確かめながら考えますと、この12人の1人という言葉には、そういう半ば恨みがましい思いよりもうちょっと深いところがあるような気がします。でそれは、実際にこの時イエスも裏切って取り方の人たちをイエス様のもとに誘導したのはユダなんですけれど、しかしもしかするとこの役割は他の弟子たちが果たしたかもしれない、もしかしたらペトロがその役割を果たしたかもしれないし、あるいはヤコブが果たしたかもしれないし、イエス様が最も愛していた弟子と言われたヨハネも、またもしかすると間違ってそういうことをやってたかもしれない。そういう意味でですね、12人の1人という言葉がわざとここに書き込まれているのかもしれないんです。でなんでそんなこと言うんだろうって不思議に思う方いらっしゃるかもしれません。今の牧師の発言は本当ではない、裏切らなかった11人の弟子をユダと一緒にしちゃ失礼だって、心の中で思う方いらっしゃるかもしれません。しかしそんなこと申し上げるのには理由があるんです。ここに12人の1人って言われてるんですけど、この12人というのはですね、11人のイエス様に忠実なお弟子さんと一人の裏切り者がいたっていうふうに果たしてきれいに分かれるのだろうか。聖書がそういうふうにこの12人のことを語ってるんだろうかということを確かめる必要があると思うんですね。で聖書のいろいろな箇所を聞いておりますとですね、どうも11人の大多数のイエス様にまっすぐ従っている人と一人の例外的な裏切り者がいたというのではなくて、12人が12人とも弱さを持ってイエス様を裏切るかもしれない、そういう心もとなさを持っていたということが知れてくるようなところがあるんです。でそれがよくわかる光景があります。でそれは実はイエス様と弟子たちがこの場所にやってくる直前のところで、最後の食事、過ぎ越しの食事をイエス様がお弟子さんたちと共にしたのですけれども、その後の場面です。食事が終わってですね、イエス様が12弟子たちを前にして、あなた方のうちの誰か一人が私を裏切ることになるって、そうはっきりおっしゃったんです。ところがその時にです、12人の弟子たちはですね、イスカリオテのユダはもちろん自分が裏切りを企てているということを言い当てられてドキッとしたに違いないわけですけれども、しかし他の弟子たちは何を言ってんだろうかって不思議に思ったんじゃないんです。もしかしたらそれは自分のことを言われてるんじゃないだろうかって、12人が12人とも不安を感じたって書いてあるんです。14章の18節から19節にかけてその時の様子がこんなふうに言われています。91ページの下の段の真ん中よりほんのちょっと右のところですが、マルコによる福音書の14章18節19節を読みします。一同が席について食事をしているときイエスは言われた。 はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。お弟子さんたちはですね、まさかそれ私ですかってそう言ったということは、自分は絶対にイエス様を裏切らないって、そこに、一抹の不安を持ってたようなんです。そしてこのことというのは実はですね、十字架の出来事が終わった後、イエス様がお亡くなりになってよみがえられた後でも同じようなことが、繰り返されています。使徒言行録の1章16節以下でですね、ペトロがユダについて語っている口ぶりからも同じようなことがうかがい知れるんです。使徒言行録の1章の16節と17節を読みします。使徒言行録の1章の16節というのは214ページです。214ページの上の段の4行目からです。使徒言行録1章16節17節を読みします。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。イエス様がユダに裏切られて十字架におかかりになった。で、その後でペトロはこのユダについて言うんです。あのユダというのは自分たちの仲間の一人であって、同じ任務を割り当てられていた。そういう兄弟弟子だって言うんです。実はここ原文で読むともっとはっきりした言い方になってまして、ユダは自分たちの仲間の一人だった、そしてくじ引きした結果この役割のくじが当たったんだっていうふうに書いてあるんです。ペトロからするとですね、ユダが嘘つきの裏切り者であって、自分たち11人とは明らかに違う異質なもんだなんて全然思ってないんです。むしろエルサレムの神殿で祭司たちがその日の務めをするときに毎日くじを引いてですね、今日自分がどの役割をするのかってくじ引きでその日の役割が、割り当てられるみたいにですね、たまたまイスカリオテのユダがその割引のくじを引いたのだ、その割り当てのくじを引いたので裏切ったのだという言わんばかりの口ぶりなんですね。ですからもしイスカリオテのユダが裏切らなかったらどうなっていたか、おそらくその裏切りはユダ以外の他の弟子がそれをしたんじゃないかって、ペトロはそう思ってるんです。12人の一人であるユダっていう言葉にはそういう含みがあります。ですから実はイスカリオテのユダだけをですね、弟子たちの中の出来損ないみたいな言い方をするというのは聖書が言ってることからすると当たらないんです。ユダは言ってみればですね、弟子たち全員の中にある他人を裏切ってしまうかもしれない、そういう性質をこの時身をもって表しただけなんです。ユダが裏切らなかったらペトロが裏切ったかもしれないし、ヤコブかヨハネが裏切ったかもしれない、あるいは他の誰かが裏切っていたかもしれないんです。弟子の全員が主を裏切る、そういう弱さを抱えていたんです。で、イスカリオテのユダが特別な悪者ではなくて、他の弟子たちも主イエスを裏切るということが十分あり得たのだとするとですね、これはことは十二弟子だけの話で済まなくなります。およそ、主イエスに関わりを持って、イエス様に従っていこうとする者は、みんな、主イエスを裏切る、そういう危険性を 自分自身の中にはらんでるということになるのではないでしょうか。私たちは聖書の中でイエス様の裏切りの出来事を聞きますから、自分から遠く隔たった2000年前のあの日あの場所にいた人たちの中で裏切りが起こったんだと、当然そういうふうに普段感じています。そしてそれは2000年後の私たちにとっては遠い出来事であるかのように感じています。しかしです、聖書が言っていることは、実際にあの時裏切ったのはユダだけれども、しかしその可能性は他の弟子の誰にもあったのだと言っているのだとすればです、2000年の時間の隔たりがあるから私たちが安全だということにはならないと思うんです。私たちはたまたま今イエス様を取り囲んであるあの弟子の集団にいないだけであってですね、もしその場に居合わせたらですね、私たちもイエス様を裏切ってしまう、あるいはイエス様と関わりがないって逃げ散ってしまう中の一人になってしまうかもしれないんです。どんな方であってもですね、どんなに熱心な方であっても、どんなに敬虔な方であっても、実際に自分の前に剣が突き出されたりですね、迫害や困難が自分の身に及んでくると、そう思うときには、もしかするとシエスを裏切り、シエスを見限って逃げ散ってしまうかもしれない、そういう弱さを例外なく抱えています。自分は決してユダのようにはならない、そういうふうにもし思う方がいらっしゃったならば、本当にそうであればいいというふうに思います。私たちは誰も、ここにいる人はおそらく誰もですね、自分がユダのようになりたいですなんて自分から思っている方いらっしゃらないだろうと思います。むしろユダのようではなくて、この地上の信仰生活を最後までイエス様と親しく歩みたい、イエス様に支えられてこの生涯終わりまで歩き通して、そしてこの地上の生活をすべて終えるときには、善かつ忠実なしもべ、よくやったって、そんなふうにイエス様からねぎらいの言葉をいただきたい、そういうふうに思っておられる方が多いんだろうと思います。しかしです、実はそういう気持ちというのは、もしかするとイスカリオテのユダも持っていたのかもしれません。そしてユダも気がつかないうちにですね、悪魔にそそのかされて、実はイエスも裏切ってしまったかもしれないんです。私たちがみんな、裏切るかもしれないって、そういう危険を持っているのだとすれば、今日の箇所を聞いている中でですね、いたずらにユダのことを憤ったり、あるいは自分たちと違うんだというふうに責める前にですね、まずここでユダがどういうふうに裏切りに陥ってしまっているかということを聞くことが大切だと思うんです。実際のところユダが犯してしまった裏切りってどういう裏切りだったんでしょうか。どんなふうにユダを裏切ってるんでしょうか。ユダがどういう仕方でイエスも裏切ったのかというのは44節と45節に出てきます。でそれによると、ユダは接吻を持ってシエスを裏切ったのだというふうに言われるんです。44節と45節をお聞きいたします。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。まあ、接吻、つまりキスによってユダはイエス様のことを裏切りました。で、接吻を持って挨拶するという習慣は、私たちが暮らしている日本の国にあまりありませんけれど、欧米では挨拶でキスするというのは普通な国もあるようです。そしてイエス様と弟子たちが暮らしていた2000年前のユダヤでもですね、弟子が先生に敬意を表す手段として日常的にキスをしていたようです。でそうだとするとです、実はユダは裏切りの瞬間、そのまさにその瞬間にイエス様に対する 尊敬の思いと親しい交わりがそこにあるということを態度で示してたということになるんです。ユダはですね、自分で裏切っていながら、しかしシュエスとの親しい関わりを失いたくなかったんです。意外に思われるかもしれません。しかし事実はそうなんです。イエスも捕らえるとき、捕らえるべき目標の人物があの人だと指し示すのは、別にその方法としてキスしかなかったなんてことはあるわけがありません。物陰に隠れていてですね、指であの者がイエスだ、あれを捕らえろって合図をしたってよかったはずなんです。ところがユダはあえてそういうやり方を取らないんですね。最後の最後まで普通の弟子と先生の間柄のまんまでいたかったんです。で、実はここにはユダの本当に悲惨な姿があります。ユダとすればですね、たとえイエス様が捕らわれるとしても、最後までイエス様と普通の弟子と先生との間柄でいたかったんです。そして捕り方の人たちがイエスも捕らえる出来事をですね、いわばハプニングのように装いたかったんです。自分は先生であるイエス様のもとに普通に戻ってきました。そして本当に先生って親しく交わりを持とうとしました。ところが気がつかないうちに尾行されていたようです。大勢の捕り方の人が自分の後からやってきて、イエス様に挨拶した瞬間に捕らえられてしまいました。それがユダが描いている絵なんです。ユダの思いからすればですね、イエス様に心からの信頼と敬意を寄せるごく普通の弟子のまんまでいたかったんです。ところがです、そういうユダの思いはあるんですけど、だから影の方でですね、あれが捕まえるべき人物だなんていかにも悪い人のようにですね、隠れてこそこそしたくないんですね。本当にイエス様は最後まで普通の間柄でいたい。ところがユダのそういう思いはあるんですが、そういう思いと裏腹にですね、現実にユダがやってることは何か、これ明らかにもう申し開きできないほどにはっきりとシエスを裏切ってるわけです。ですからユダはですね、普通にはこれイエス様のことを裏切ったんだというふうに言われます。その通りなんですけど、同時にですね、自分自身の思いとか自分自身の願いも裏切っているということになるんだろうと思います。で、惨めで哀れなのは、自分がそういうありさまであるということに気がつけないということです。しかしそういうことというのは、実は私たちはですね、自分自身を振り返ってみると私たちにもあるんじゃないか、そんなふうに思うんです。で、そもそも裏切りというのはですね、これは成功しても失敗しても、そこまで築き上げてきたお互いの信頼関係が全て崩壊してしまうような行いです。裏切りというのは、裏切られる側にとってはですね、人間って本当に恐ろしいもんなんだな、本当に悲しくて哀れなもんなんだなっていうことを痛切に感じざるを得ない、そういう出来事です。しかし往々にして裏切る側はですね、そのことに気がつかないものなんです。思い至らない。だからこそ実に大胆に裏切るということができるんです。ここのユダがそうなんです。実際には自分がイエス様を裏切って捕り方の人を誘導して、その先に十字架の死という重大な結果を導いておきながら、しかしユダ自身はイエス様との先生と弟子の関係が、その交わりができるってまだ思い込んでるんです。で、しかし実は聖書が伝えてるのは、このユダだけがそうだったっていうんじゃないんです。他の弟子たちも同じだったって書いてあるんです。他の弟子たちはどう書いてあるか、シエスが捕らえられてしまうと、みんな蜘蛛の子散らすみたいに一目散に逃げ散ってしまったっていうんです。イエス様が本当に助けを必要としている、最も心細い時に、自分たちは自分の身を大事にしていなくなってしまう、 やっぱり裏切ってるんです。ところがその裏切ってるってことに気がつけないんです。もう夢中に生きてしまう、夢中に逃げてしまうんです。結局本当に心細い思いの中で敵の手に落ちたこの時、イエス様のもとに踏みとどまった弟子はいませんでした。でここに書かれているのは二人の例外的な姿です。一人はパニックを起こして取り方のしもべに切りかかってその片方の耳を落としました。また別の弟子はどうしていいか分からずに山のまとってついていったけれども、捕まりそうになったら裸になって逃げていきました。それは決してイエス様と本当に踏みとどまっている姿ではないんです。自分がどうしていいのか分かんなくなっておろおろしていろんなふうに行動したけれども、しかし本当には何の役にも立たないことをやってしまった。ところでイエス様はですね、弟子たちのそういう弱さというのをご存知なんです。そして49節でこうおっしゃいます。これは聖書の言葉が実現するためである。49節お聞きします。私は前に神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。聖書の言葉が実現するって一体どういうことでしょうか。イエス様は一体この時に聖書のどこの箇所を頭に思い浮かべながら聖書の言葉が実現するっておっしゃったんでしょうか。実はイエス様はわずか数時間前にですね、この時のことを予告しておられるんです。14章の27節のところです。14章の27節をお読みします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。実は49節のところで聖書の言葉が実現するためだって言われている、その聖書の言葉っていうのはこの27節のところでイエス様が弟子たちにおっしゃっていた言葉です。でもともとこれは旧約聖書のゼカリア書13章7節の言葉なんですけれども、そこには神様に立てられた羊飼いが同僚の剣によって倒され、羊の群れが散らされるっていう、そういう予言が語られています。イエス様は弟子たちと過ごしの食事をおとりになっているとき、今からご自身が裏切られるのだ、そう弟子たちに教えられました。弟子たちはそれを聞いたときに、一様にそんなことが起こるはずはないし、起こしてはならない。自分たちはたとえご一緒に死ななければならなくとも、決して裏切ったりはしません、お従いいたしますって力を込めて言ったんです。弟子たちの思いっていうのは本当に気持ち、弟子たちの気持ち、弟子たちの心っていうのは間違いなくその時にイエス様についていく、裏切るはずなんかないっていう思いです。ところがイエス様はそういう弟子たちに向かって、羊飼いが同僚の剣で倒されると羊の群れは逃げ散るんだと教えられました。そして今私たちが聞いたこの箇所というのはまさにその出来事が起こったその場面です。イエス様は弟子たちのことをあなた方羊なのだっておっしゃるんです。羊の群れだっておっしゃるんです。羊は羊飼いが導いてくれなければ自分から羊飼いを探し求めてついていくことは大変難しい動物だと言われています。羊飼いの方が羊の一匹一匹に声をかける。群れから迷ってどっか出ていきそうになっていったら羊飼いがこっちだぞって声をかける、あるいは羊飼いの元にいる犬がですね、そっちじゃないぞって吠えて反対の方に連れていく、そういうことで羊は一つの群れになって羊飼いの元にとどまっていることができます。 イエス様は今まさにこれから十字架にかかりよみがえって、そしてこの群れの羊をすべて導くために命を捨てなきゃいけない。でそのためにひととき弟子たちと置かれなきゃいけないんです。ところが弟子たちの方はですね、自分たちが羊だってことを知らないんです。自覚がないんですね、羊だっていう。まるで自分たちは忠実な番犬だって言わんばかりで思ってるわけです。たとえご一緒に死ななきゃいけなくても、私はついてまいります、あなたのことを見失うはずがありません、この花が覚えておりますって弟子は言うんです。でも実際にはこの弟子たちは羊なんです。犬のようについていくことができないんです。どうして羊なのか、どうしてイエス様についていくことができないのか、それをはっきり言えば、一人一人の中に平気で裏逃げを犯すようなままならないところがあって、自分で自分が何をしたいのかっていうその通りに生きていけないからです。羊の群れが、羊飼いが撃たれて散らされてしまう。弟子たちがこの時逃げ散った。実はその時に消えたものがあります。でそれはそれまでイエス様の周りに歩んできた弟子たちの交わりです。私たちはなんか教会の始まりにイエス様にガリラで呼びかけられてついていたとても牧歌的な弟子の集団があるんだっていうふうになんとなくどっかで思っています。でもそういう弟子たちの方からついていった弟子の集団というのは、このゲッセマネでイエス様が捕らえられたこの晩に消え去ったんです。そして羊の群れは散らされてしまいました。弟子たちは自分からイエス様についていくことできなかったんです。ユダが接吻を持ってイエス様との間に先生と弟子との交わりがあります、とそう主張していた行いが偽りだったみたいに、お弟子さんたちも、他のお弟子さんたちも、死ななきゃいけなくても私はついていきますって言ったら、その言葉も結果的には嘘になってしまいました。逮捕の晩の出来事っていうのは、イエス様の周りに人間の側からの支えや保護が結局何も与えられなかったんだっていう、そういう出来事なんです。イエス様は助けてくれる者が誰もいない、そういうまま裏切られて敵の手に落ちます。敵は凱歌を上げます。一時暴力が勝利を収めたかに見えた瞬間です。ところがそういう中にあってイエス様はひるまないんです。この出来事は聖書の御言葉が実現するためのことだ、そうおっしゃいます。この場、人間の目には地上で力の強いものが結局は何でも思い通りにできるのだと、そう見えたかもしれません。この世の権力者たちが取り方の軍師を送って救い主だって抑え込むことができる、命を取ることだってできる、そう見えたかもしれません。しかしたとえ人間の目にどう見えようとも、本当に強いのは神様のなさりようであり、神様の御言葉こそが実現するんだとイエスもおっしゃるんです。49節でおっしゃっていること、それはこんなふうに惨めに捉えられてしまったのは神様から与えられた運命だと言って嘆いている言葉ではありません。そうではなくて、むしろ御言葉こそが最後の勝利者となるんだ、そのことを敵の手に捕らえられ縄を打たれた状態でイエス様が宣言しておられる、そういう言葉です。そして実はイエス様はですね、その神様の言葉、それを28節のところですでに言っておられるんです。 あなた方みんな私につまずく、私は羊飼いを移すると羊が散ってしまうと書いてあるからだ。ここまではゼカリア書の言葉です。ところがその後イエス様がまるでその聖書の言葉と並び立つかのようにご自身の言葉を語る。28節、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。イエス様こうおっしゃるのはなぜかといえば、イエス様の言葉って神様の言葉だからです。聖書にこう書いてある、そう言われたら、ああそれ神様の言葉だって弟子たち分かったでしょう。ところが実はイエス様ご自身が神様の独り子ですから、イエス様の言葉というのは神様の言葉なんです。聖書の中にはまだ全てが書いてあるんじゃない、羊は散らされるけれど、しかし私は復活をする、そしてガリラヤに行ってあなた方を待ってるよって、そういうふうにおっしゃるんです。で実はこの28節でイエス様がおっしゃった言葉、ここだけ読んでると付け足しみたいに聞こえます。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。これとっても大事な言葉で、イエス様が復活なさった時に女性のお弟子さんたちに天使が告げたのが全く同じ言葉です。16章の7節でこんなふうに言われています。16章の7節、97ページの上の段の最後の行ですが、天使がこう言うんです。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。ガリラへ行くってイエス様がおっしゃった、何気なくおっしゃった言葉なんですけれども、それが復活した日にですね、とても大事な言葉として弟子たちに語りかけられるんです。どうしてか、ガリラヤっていうのは弟子たちがかつてイエス様から招かれて親しく弟子とされて御言葉をかけていただきながら訓練されて一緒に育ってきた土地です。イエス様はそこにもう一度弟子たちを招きになって、今度は復活をして永遠の命に生きておられる方として弟子たちと共に生きる交わりを始められるんです。地上の生活を共にした弟子の集団は逮捕の晩に消えました。しかしイエス様はその弟子たちを一人一人もう一度呼び集められて、もう一回ガリラヤから永遠の命に生きているイエス様と共に生きる歩みが始まるのだ、そう教えておられるんです。しかしそういうイエス様にも誠に深刻な不安があるんです。それは弟子たちが羊だというところに由来します。たった3日ですけれども、イエス様が十字架にかけられて殺されてしまう、それからよみがえりの間に3日の時間があるんです。果たしてその3日の間にこの羊たちは本当に無事でいることができるだろうか。もしかすると羊であるがゆえにいろいろなものにかどわかされて戻ってこれないくらい遠くまで誘惑されて連れて行かれてしまうんじゃないだろうか。イエス様は誠に深刻にそのことを悩まれました。弟子たちの弱さ、羊の鈍さというものをですね、本当に弟子たちよりも深く考えて恐れ、悲しみ、心配なさったんです。それでイエス様は何をなさったのかというと、ゲッセマネの園で祈られたというあの時があったんです。イエス様は弟子たちの姿を見ると本当に不安で仕方がない、本当にこの人がもう一度ガリラヤに戻ってくることができるんだろうか、もう十字架の死ですっかり絶望しちゃってそれぞれの元の暮らしに戻っていってしまうかもしれないって、そういうふうに心配をなさったんです。そしてどうしたらいいか、神様に祈られて弟子の一人一人を神様の御手に委ねられたんです。神様、あなたが確かにこの一人一人を捉えてくださいます、どうか私の思いではなくてあなたの御心が行われますように。 そういうふうに委ねてくださったイエス様が、最後には神様の御言葉が勝利を収めるのだ、そういうふうに弟子たちに語っておられます。私たちは自分自身のことを思わずにいられないんです。私たちの中にはユダのように、あるいはペトロや他の弟子たちのように、自分からイエス様に従っていくという真実さではうつろなところがあります。御言葉を聞いて喜んでいるときや、そのときだけはですね、自分はイエス様に従っていこうと思うんです。でも本当にたやすくですね、イエス様のことを忘れ、神様抜きで自分の思いで生きてしまう、それが私たちの地上の生活の現実の姿だろうと思います。片時も主の弟子としてふさわしい生活にとどまっていられなくて、始終あるべき姿から滑り落ちてしまうような弱さを私たちは持っています。しかしそういう私たち一人一人を覚えて、イエス様が取りなしの激しい祈りを祈ってくださり、また御言葉こそが最後に実現するものなのだとおっしゃってくださっていることに心を止めたいんです。私たちは自分で自分の願っていないようなことをやって、自分の思いを裏切ってしまい、また隣人を裏切るようなままならないところがあります。しかしそれにもかかわらず、イエス様がそういう私たちを取りなして、神様の前で覚えてくださっていることを私たちも知るものとされたいのです。そして御言葉通り、どうか好みになりますように、そのように祈りながら、与えられている一日一日の生活を精一杯に歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イスカリオテのユダが敵の手引きをしてシエスを裏切ったときに、他の弟子たちはそれが自分たちとは異質な他人の行いのようには思えませんでした。自分自身が絶えず不真実で不明朗なところがあり、また不可解なところを抱えていることを弟子たちはよく知っていました。ここにいる私たちも同じようなところを持っていると言わざるを得ません。私たちもイエス様の言葉を聞かされ、イエス様が目の前にいてくださると思っている間は喜んでいますけれども、しかしそのイエス様の姿が見えなくなり、自分一人になったように感じたときに、イエス様に従うよりもそれぞれの肉の欲望に振り回され、そして全く神様の支配などないかのように歩んでしまいがちな、うつろなものであることを思います。どうかこの哀れな悟りのない、また歩んでいくべき方角を見出す力のない私たちを、あなたが憐れんでくださいますように。どうか私たち一人一人を、あなたが顧みてあなたの民として持ち運んでくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストを通して、あなたは私たちをあなたの民だとおっしゃってくださり、あなたの保護の中に持ち運ぶと約束してくださいました。どうかそのようなあなたの恵みのもとに、私たちがいつもとどまっていることができますように。主イエスキリストに歩むべき道を示され、また教えられながら、私たちが一日一日の生活をたどっていくことができますように、どうか聖霊によって導きをお与えくださいますようにお願いいたします。地上で私たちがそれぞれに与えられている一人一人の働きを覚えます。どうか私たちに置いてくださっているあなたの務めを、私たちが あなたからの恵みの務めとして感謝して精一杯に行うことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。